今日ですね、このガリラヤ湖のところからメッセージをしたいと思います。先ほど司会者の方と一緒にルカの福音書の5章のところからを、読んでいただいたと思います。だんだんですね、今第4版この2017年版という聖書の方が皆さんのお手元に、あと大型版が届くだけになっていますけども、切り替えられた方も多いかと思います。私はできれば聖書を 1,2 回読んでから使いたいなと言っていたんですけど、ダイソー先生があっという間に変えてしまわれたので私も今から第2版に変えるわけにもいかないので、ちょっとですね、第4版持ってきましたけど、なんか読み込んだ聖書じゃないとですね、何かちょっと丸腰で上がったような感じがするんですけど、この第4版で、一緒に私は読んでいきたいと思いますが、このルカの福音書の5章の、いわゆる網を置いてついてきなさいという、ペテロに対して語られたイエス様のメッセージのところですね、人間を取る漁師になるのですというですね、別の箇所でね、網を置いてついて従ったと、網を置いてついてきなさいというところですけれども、私自身の実はちょうど9年前ですけども、献身の時によく語られた御言葉がこの箇所でした。ちょうど、今ぐらいの時期に、9年前、献身を献身を決めていったというかですね、導かれて辞めますと会社に行ったのはもう年前か年度ぐらいだったんですけど、ちょうどこの前、先週名古屋でウィミンズマラソンってマラソンがありましたね。名古屋ウィミンズマラソン、あれが前の名前は名古屋国際女子マラソンで、あれのディレクターを私してたんですけども、それが最後の、仕事で、高橋尚子選手の引退レースだったんですけど、そして私も引退するとですねいう感じでやったわけですけども、9年前、そしてこの御言葉が繰り返し語られたのがちょうどその頃だったなというふうに思います。改めてその時のことを思い返しながら今日メッセージの準備もさせていただきました。網を置いてついてきなさいというふうにイエス様はペテロたちに言われましたけれども、実はその前に網を下ろして魚を取りなさいというふうに5章の4節のところでイエス様語られています。ね、網を置いてついてきなさいって、いや私はちょっとそういう風じゃないしとかね、当時のペテロだったしというふうに思うかもしれませんが、まずその前に網を下ろしなさいというふうにペテロに語られ、そして一緒にいたですねヤコベヨハネも手伝ったわけですけども、網を下ろすということを今日メッセージの中で特に皆さんと一緒に見ていきたいと思います。もちろん2000年前の弟子たちが網を下ろして魚を取ったわけですけども、でも同時に今日ここにいる私たち一人一人にもこの網を下ろすということを主は語られているなというふうに思います。特にこの年度代わりの時期ですね、私もさっき高校受験が終わった後の浪人のこととかですね、検診のこと今話しましたけど、ちょうどこの時期というのはですね、いろんな変化がある時期だと思いますので、共に網を下ろすということを目を止めて、今日見ていきたいと思いますが、一言お祈りしたいと思います。愛する天の神様、感謝します。今日こうして共に御言葉からあなたが語ってくださることを感謝いたします。主よ、どうぞここにいる私たち一人一人をあなたは呼んでくださり、こだわりを持って可能性を持って今日この場所に呼んでくださいました。ここにいる私たち一人一人にとって網を下ろすとはどのようなことでしょうか。主よ、どうぞあなたが教えてください、語ってください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。早速このルカの福音書の5章の1節から3節までを交互に読んでいきたいと思います。先に1節をお読みします。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、イエスはそのうちの一つシモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。あ、大丈夫です。4節では読んでいただきましょうか。よろしくお願いします。3、はい。はい、ありがとうございます。このゲネサレ湖というのは先ほど写真をお見せしたガリラヤ湖の別名です。ガリラヤ湖で、このシモンというのは後にペテロという名前に変わります。ペテロがまた一緒に働いている漁師たちが網を洗っていたというふうに2節に書いてあります。そして小舟が2艘あったというふうに書いてあるんですね。 イエス様はこの小舟2艘があって、漁師たちペテロたちが船から降りて網を洗っておられる時にそこにやって来られました。そしてイエス様は3節を見ると、そのうちの一つ、このシモン、まあ、ペテロと言いますが、ペテロの船に乗って陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。ちょっと最初の先ほどの写真、日の出の写真を出していただくとですね、イメージしやすいかと思います。ちょうどこの少し漕ぎ出して、この岸辺に人がたくさんいるとですね、ちょうど見やすいですね。自然に声がこう聞きやすいわけですね。こっち側に立ってるとですね、聞き取りにくいわけですけども、でも同時にイエス様は偶然ガリラヤ湖にやってきて、偶然群衆がたくさんやってきたので、そこにいた偶然居合わせたペテロが網を洗って船が止まってたので、じゃあその船使わさせてもらえますか、乗せてもらえますかというふうに言っただけではないですね。ね、イエス様は船が2艘あり、さらに網を洗っている、わざわざそのペテロたちのところに来られたわけです。そしてわざわざペテロの船に乗って陸から少し漕ぎ出すように言われました。ペテロがいた場所っていうのはですね、自分の船にイエス様が乗ってて自分も乗ってるわけですね。イエス様どうぞ漕いで行ってくださいってわけにいかないので、ペテロも乗ってたわけですから、贅沢ですね、ペテロね。自分の船にイエス様乗ってて真横でメッセージ聞けるんですね。羨ましいなと思いますね。自分の船にイエス様乗って、こう横でメッセージ聞けたら素晴らしいなんですけど、イエス様はペテロに語りたかったんでしょうね。何がここで語られたかって実は書いてないんですよ、メッセージがね。群衆に向かって話された内容は書かれてないんですけど、ペテロがここにいたということが書いてあるので、イエス様はここでペテロに対して語られ、そしてペテロの船で語ることに意味が終わりでした。そしてこの少しさっき振り返るとですね、この2節のように岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった漁師たちは船から降りて網を洗っていたとありますが、ちょうどですね、写真、次の写真をお見せしたいと思いますが、これがこれもですね、ちょうど3年前の先週、数日前にガリラヤ湖に私が行った時に撮った写真なんですけど、2000年前にイスラエルで実際に使われていた船が、数年前というかですね、十数年前に、水かさが引いた時ですね、ガリラヤ湖の水かさが引いた時に泥の中から出てきたんですね。泥の中に入ってたので、偶然この木が保存されていて、で、年代測定すると、ちょうど2000年前、イエス様の時代に使われていた船だったと、いうわけですね。ただ、これにイエス様が実際に乗ったかどうかはわかりません。が、同じようなものじゃないかというふうに言われています。そんなにすごく大きいわけじゃないですね。小舟ですし、また、私たちのイメージしている船よりはちょっと長細い感じじゃないかなと思います。復元のやつは次の写真にありますけど、復元するとこんな感じだったみたいですね。そんなに大きいタイプの船じゃないですね。ですので何艘かで一緒にこう網を引きながら一緒に取る場合と、船からこう網を投げて、後で写真をお見せしますけど、網を投げて取る場合と、二パターンの漁のスタイルがありました。でもこの船というのはですね、すごくペテロたちにとって大事なものだったわけですね。というのは、イエス様も大工の子供として生まれて大工をしましたけれども、昔の江戸時代の日本のようにですね、代々受け継ぐ同じような職業を彼らはやっていたわけです。大工の息子は大工をやって、漁師の息子は漁師をやって、農業をやっている方の息子は農業をやることが多かったわけです。なので、ペテロは代々、ガリラヤ湖で漁をしていた漁師さんでした。もう将来も決まっていてガリラヤ湖で漁をする。そして、子供もガリラヤ湖で漁をすると決まっているようなもんですね。そして、この、船であったり、この五章の二節であるような網というのはですね、代々受け継がれて、それを直しながら、手入れをしながら、使っていたわけです。ですので、この五章の二節のところで、小舟が二艘あるのをご覧になった漁師たちは船から降りて網を洗っていた。この船と網というのは、彼らにとって、ただ単の持ち物、ではないということですね。彼らにとって、人生であり、また職業であり、資産であったわけですね。とても大事なものでした。そんなペテロに対してイエス様は先ほど4節にあるようにメッセージが群衆に対して3節で教えた後で話が終わると突然シモンペテロに言うわけですね。4節。 深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。突然ですね、話が終わってちょっと一回陸に上がって休憩して、なんかご飯を食べてから行ったとかじゃないわけですね。教え終わった途端に群衆たちはまだきっと岸辺にいたでしょう。少しずつ帰っていくところだったかもしれませんが、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいというふうにペテロにイエス様は言われました。その後でペテロはいろいろと答えていくわけです。5節を皆さん一緒に読みたいと思います。ルカの福音書5章の5節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。はい。ペテロは答えるわけです。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、ね。最初にちょっと愚痴というかですね、状況説明から入るわけですね。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。ペテロは夜通し働いてでも何も取れなかったということですね。そんな状況のペテロのところにイエス様は五章の二節にあるようにわざわざ来てくださったんですね。今日皆さんにいくつかのことをお伝えしたいんですけども、一つ目、皆さんにお伝えしたいことは主は私たちの状況をご存知であるということです。主は私たちのすべての状況をご存知です。それ皆さんに今日一つ目お伝えしたいことです。主は私たちのすべての状況をご存知です。イエス様は偶然ガリラヤ湖にやってきたわけじゃないし、偶然この網を洗っているペテロたちのここにやってきたわけじゃないし、偶然ペテロの船に乗ったわけじゃなくて、この夜通し働いたけども何も取れなかったペテロのところにこのタイミングで来られたわけです。ペテロはきっと苦しかったでしょうね。ペテロは代々漁師で、ガリラヤ湖のどこで網を下ろして何時ぐらいにどう下ろしたら大体取れるか、そしてこうやったら取れるかなーっていうのが分かってる人ですね。自信もあったでしょう。でもそのプライドは打ちひしがれてたわけですね。何も昨夜取れなかったと。取れなかっただけで、なんか私たちがなんかどっかの釣りの体験に行ってですね、取れなくて残念とかですね、昔息子と一緒に去年か2年前かなんかこう鮎釣りみたいに行って、なんか紐の先に餌をつけてこうやってやると取れるよって言うんですけどね、大体こう餌に食いついた途端に逃げてって取れないっていうのはですね、システムになってるわけなんですけど、ああいうのはね。でも上手に取る人は取るんですけどね。でもああいうものと私たちと違いますね。ここでのペテロというのはですね、生活がかかってるわけですね。魚が取れなければ彼ら生きていけないわけです。売って生活してるわけですから。だからペテロにとっては、取れなくてプライドが傷ついただけじゃなくて、生活の上でも非常に困ることですね。もちろんイエス様のこと、その前の4章のところで、姑の熱を下げているところがありますから、イエス様のことを本当にこう神の子として、また素晴らしい方だということを思っていたでしょう。でもやっぱりこうイエス様を見るときに、いや、イエス様、あなたは大工の息子として育たれて、ガリラヤ湖のことをよく知っていて、この船とか網のことも知ってるのは私だよっていうプライドもきっとペテロはあったと思いますね。そして生活も非常にどうしようと、今日取れなかったけどどうしたらいいかなっていうふうに悩んでいた状況でした。でもそんな時にイエス様は自らペテロのところに来てくれたんですね。来てくださったんです。このペテロの状況を見るときに、ここにいる皆さんお一人お一人の状況もある意味どうでしょう、今日似ている状況でしょうか。皆さんの今の状況は絶好調でしょうか。もしかしたら受験が終わって、これから新しいとこに行くよとかね、なんか新しい就職先に行くよとか思ってたら、ちょっと心躍る感じあるかもしれません。でも、絶好調な時ばかりじゃないと思います。私も昔大学浪人した時は全然絶好調じゃなかったですけども、いろんな状況があると思います。私たち一人一人が置かれている状況は様々です。もしかしたら夜通し網を下ろしているけども何にも釣れないような状況に皆さんが置かれているかもしれません。ぼちぼちなんとか普通にやっていますっていう人もあるかもしれません。とても絶好調の方もあるかもしれません。でもイエス様は全ての状況をご存知です。皆さんの仕事のことも、家庭のことも、学校のことも、 頑張っていることも失敗していることも、人間関係がうまくいってないことも、ちょっとうまくいっている時があるかもしれないことも、そのようなこともすべて主はご存知です。もしかしたらペテロに経済的にも苦しい時かもしれません。それも主はすべてご存知な上で、私たち一人一人のところに主は来てくださるんですね。私たちが問題の中にある時、主は近くにおられるなと実感する時かもしれません。ある方はですね、こう言ってました。問題の中にある時に、すごく嬉しいと、ちょっと大丈夫かなと思うかもしれませんけど、問題の中にある時に私は嬉しいんです。メッセージ聞いたことあります。その方言ってました。問題の中にある時に嬉しい理由は、神様はどんな風に解決してくださるかが楽しみだってですね。そこまで行きつけると素晴らしいなと思うんですけども、問題の中にある時に、病の中にある時に、神様がどう解決してくださるかなって、共にいる神様を喜ぶことができるなと、そういうふうに思えたら嬉しいなと思いますけども、私自身もそうですけど、私まだまだね、そういうふうにありたいなと思いますけど、でも確かにその通りですね。聖書が言っているのは、主は問題の時に、どっかに遠く行かれているわけじゃなくて、私たちと共にいてくださる方ですね。ペテロも、プライドもズタズタ、経済的にも不安、いろんな状況の中で、きっと寝不足だったでしょうね。夜通し漁をしたけども取れなかった状況の中でね、ここでイエス様が来られてメッセージを聞きながら、まあ最初ぼーっとしてたかわからないですけど、そのままですね、夜鍋をした後で、夜更かしをした後で、メッセージを聞き、そしてイエス様に来てくださったわけですね。主は私たちの状況すべてをご存知です。でも、この網を下ろしなさいと言われた時というのは、ペテロにとって、さっき言った通り、絶好調ではないわけですね。ね。これ面白いことだと思います。あ、ちょっと電気つけてください。ちょっと暗いと思います。ね。面白いことだと思いますね。網を下ろしなさい。網を置いてついてきなさいと、ペテロに、イエス様が言われた時っていうのは、実はペテロの全然絶好調じゃなくて、むしろ大失敗した後だったってことですね。すごく成功している、すごくなんかこう祝福されている、すごくいい状態の時ですね。はもうなんか網でも下ろしますってね、網でも置いてきますってね、なんかすごい正解で燃やされたりですね。なんかキャンプでこうメッセージ聞いて燃やされたり、もう全部捧げますみたいな感じの時、私たちもあると思います。でもペテロはもうボロボロの状況の時に、主に網を下ろしなさい、網を置いてついてきなさいと語られました。もしかしたら主は今日皆さんの今の状況で何か語られていることがあるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ私たちにとって網とは何かということを次に見ていきたいと思います、ね、先ほど、ペテロのことを話しましたけども、ペテロにとって網というのは代々引き継いできたもの、彼の職業であり、船持ってても網がなかったら何も魚取れないわけですから、網というのは彼にとって人生であり、将来であり、持ち物だったわけ、財産であったわけです。じゃあ私たちにとって何なのかってことですね。今日皆さんにお伝えしたい二つ目のこと。網とは私たちが持っているものであったり、能力であったり、職業であったり、富です。まあ富を皆さんがすごくたくさん持っていらっしゃるかどうか私はわかりませんけども、皆さんがこの地上で与えられている富であったり、職業であったり、置かれている場所であったり、能力であったり、持っているものですね。ペテロにとってはこの網というのは、彼の仕事を表し、将来を表し、財産を表す、象徴的なものでした。なのでこの網を彼は取り繕っていたわけですね。皆さんにも今、ペテロの網のようなものがあると思います。ね、置かれている場所、主から与えられている能力、いや、私にあまりないかもしれないと思われるかもしれませんが、何かあります。主は必ず皆さんお一人お一人に何か能力、賜物を与えてくださっています。ね、もし皆さんになんかお金とか富がなかったとしても、でも置かれている場所がありますね。人間関係がありますね。家族や友人があると思います。それらもこの網の中に入ります。私たちここにいらっしゃる皆さん、お一人お一人に主は網を与えてくださっています。聖書の別の箇所で不正の富の例えがありますね。不正の富に忠実であること。ね、あの不正の富というのは、まさにこの網を表していると思いますね。私たちが置かれているそのもの、それらを主の前に、用いていく私たちは必要があります、ね、網とは私たちの今持っているもの、置かれている状況、すべてを表していると思います。じゃあ次に 網を下ろすとはどういうことなのかということを見ていきたいと思いますが、もう一度5章の5節を一緒に読みたいと思います。ルカの5章の5節を皆さん一緒に読みましょう。3、はい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも言葉ですので網を下ろしてみましょう。ペテロはなんでイエス様に対してすぐに分かりましたすぐ行きますって言ってやらなかったんでしょうかね。不信仰だったからとかね、あの一言で片付けやすい部分あるかもしれませんが、プライドがあったからとか、いろんなこと言えるかもしれませんが、実はここでイエス様がペテロに対して網を下ろしなさいとね、言ったことは非常に当時の状況で非常識だったわけですね。ありえないことを言っていたわけです。もう一度先ほどの写真のですね、ボートの復元写真を、はい、ありがとうございます。これが当時のペテロたちが使っていた漁の、船なわけですけれども、小船2艘があったというふうに書いてあります。ですので、まあ、船2艘で取るときは網をこう間に挟んでこう魚をバーッと取っていった。まあ、今みたいなですね、底引きみたいな大きなものとかがあったかどうかって言ったら、ちょっとこれでは取れないと思うので、もうちょっと小さめなものだと。それで取るのか、もしくはですね、もう一つの漁の方法は次の写真にしていただいて、こういうパラシュートのようなこういう小さい小網を使って漁をしてたわけです。これが当時の漁の方法なわけですね。どちらか、船で挟み込むか、この網を投げるか、投げ網式だったわけです。で、この箇所で、ペテロは、船何艘で出て行ったでしょうですね。なんかちょっと、子供の下の CS の、あれみたいですけど、質問みたいですけど、ペテロは、船何艘で、漁に出かけたでしょうか。ちょっとその後見ていっていただくと。1艘か2艘、どっちでしょう？ 2 艘？最初ですよ。じゃあ受験が終わったばかりの総君どうですか。試験終わったのにって。1層2層どっちでしょう。2層。惜しいですね。残念です。小舟2層があったんですけど、実はペテロはまず1層で出てたんですね。1層で漁に出て行って、そしてたくさん取れすぎてしまったので、7節を見ると、別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるように合図した。彼らがやってきて船を、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところと書いてあるので、実はペテロは1艘で行ったんですね。1艘で行って、最初から2艘で行ってないですよ。最初は1艘で行って、途中で助けてと言ってもう1艘が来て、なんとか引き上げたんですね。なので、実はここでペテロは1艘で、小舟1艘で出てきました。ということは、ペテロはこの、今写真が出てるこの漁のスタイルで撮ろうとしたわけですね。底引きみたいなので撮ろうとしたらさっきの船の細いやつでは倒れてしまうわけですから、この上からこう投げて撮る、まあ、たくさんじゃないけども、こう手前で撮れたらいいなというスタイルなわけです。そしてこの漁のスタイルで撮る場合の常識というのは、魚の深いところの深みのところに行ってですね、これを投げても全然撮れないわけです。深いところにいたら魚は深いところにいるわけですから、浅瀬で撮らなければいけないわけです。このちょうどこの写真のようにですね、手前の浅い、水が浅いところでこの網を投げなければいけない。そしてさらに、餌をこう水面に投げて、この網を投げるんですけど、こんな晴れてる時にですね、これちょうど晴れてる時に多分わざわざ誰かがやっておられるんだと思いますけど、晴れてる時にこんな餌撒いてこうやって網やってたらですね、魚逃げちゃいますね。魚見えちゃうのでね、取られないよーって逃げちゃうよーって逃げてっちゃうわけですね。夜やるわけですね。夜、浅瀬のところに餌を投げて、この網を投げて取るわけです。なので、この5章の5節のところですね、イエス様が深みに漕ぎ出した網を下ろして、魚を取りなさいと4節に言われて、5節でペテロが、って言った理由は、イエス様、こんなお昼間に、深いところに行って、こんな網投げたって、どうせ取れないでしょって、昨日私夜のベストなタイミングで、夜遅くに浅瀬のところで餌撒いてこのパラシュートみたいな網投げたら全然取れなかったんですよ、がっかりしてるんですよと、今網洗ってるんですよって状況だったわけですね。このイエス様の深みに漕ぎ出し昼間に網を下ろして魚を取りなさい、これは ペテロにとってはありえない非常識なことでした。ここでペテロは断ることもできたわけですね。いや私の方がプロだよって言いたかったかもしれません。プライドもあったと思います。でもペテロの実は素晴らしかったのは、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと従ったということですね。皆さんにお伝えしたい三つ目のポイントがあります。それは、どこに網を下ろすのかということですが、実はこの網を下ろす場所というのは、私たちの常識を超えた領域を表しています。ね、私たちの常識を超えた領域に網を下ろすことを主は今日も皆さんに語っておられると思います。ね、私たち三つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは、私たちの常識を超えた領域に網を下ろすということです。私たちの常識を超えた領域に網を下ろすということです。もしかしたら私たちの限界と思っているところかもしれません。ペテロにとっては、この、ありえないですね。昼間に深いところに行って、このパラシュートみたいなので何か何も取れないんじゃないかというところに葛藤があったわけですけども、私たち、ここにいる私たち一人一人にとっても主は語られていること、それは私たちの常識や、私たちの理解や、私たち自身が把握している自分の能力をはるかに超えたところに網を下ろすことを今日も主は語っておられると思います。それは、人間的に言ったら、まあ絶対無理だろうなと思うことにチャレンジすることかもしれませんけども、ここにいる私たち一人一人にとっては、今私たちが与えられている能力であったり、賜物であったり、様々なものを主の前に捧げていく。そして今まで使っていなかった領域、今まで無理だと思ってた領域にその網を下ろしてチャレンジしていくことであるかもしれません。もしかしたら福音を伝えたいと思っていた家族や友人で、この人は何回やっても夜通しやってもダメでしたね。でも主が網を下ろせていただきにですね、チャレンジする、そのことを主は語られているんじゃないかと思いますね。私たちがもうダメじゃないかと思った、そこにもう一度チャレンジしていくこと、もしかすると、いや、私には、ね、小さい子供と遊ぶ賜物はたくさんあるけれども、でもちょっと上の世代とかですね。もしくは、いや、私は楽器とか苦手だけどって、もしかしたら賛美のこととかですね。様々なそういう領域に網を下ろすことかもしれません。皆さんお一人一人に様々な、この網を下ろす領域を主はチャレンジしてらっしゃるんじゃないかなと思います。続けて、読んでいきたいと思います。ルカの5章の、6節から、9節までを、皆さん交互にまた読んでいきたいと思います。先に6節を読みします。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。はい、ございます。そしてペテロが素晴らしかったこと、ペテロはいや、この常識外れの命令を聞いたときに何をしたかというと、ちょっと戻りますが5節の後半、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。これがペテロの素晴らしいところでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。このね、ペテロはですね、素晴らしい、そしてまた口が立つリーダーシップのある素晴らしい男なわけですけど、ついつい一言呼ぶなことは最初に言ってしまう傾向がですね、聖書全体にあるわけなんですけど、ただ彼の素晴らしいことはですね、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうとかですね、水の上をちょっと歩いてみてですね、とかですね、そのチャレンジ精神素晴らしいですね、彼ね。まあその後でちょっと失敗するケースが多いんですけども水の上歩いた時も途中で落ちてしまったりしたわけですけども、今日皆さんに対して主が語ってられる四つ目のこと、それは、私たちは主に信頼して網を下ろす必要があります。私たちは主に信頼して網を下ろす必要があります。主に信頼する、ね、主に信頼して網を下ろす必要が私たちあります、ね、網とは何かというのは先ほど私が語った通りですけども、私たちは主に信頼して網を下ろす必要があります。ペテロの素晴らしかったのは、お言葉ですのでと主に聞き従ったということです。でも彼が完璧な信仰者だったかというと、 違うわけです、ここで。正直。ねえ。ペテロは船2艘あったのに1艘で行ったわけです。最初からたくさん取れると思ってたら、彼は最初から2艘で行こうよと言ったかもしれません。でも、信仰半分で行ったわけです。そして、最初に愚痴を言いました。私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでしたっていうところからスタートで、じゃあやめておこうかとか、イエス様が言うのを期待してたかわかんないですけど、愚痴を最初に言ったわけです。ペテロはね、この後も何度も失敗していくわけです。水の上で沈んでしまったり、下がれサタンと言われて、もう下がれサタンなんて言われたらもうショックで立ち直れないかもしれませんけども、彼は何度も失敗をしました。でも、不完全なその信仰者であるペテロを何度も主は引き上げて、用いられていったわけです。ただペテロの素晴らしい特徴、それは、でもお言葉でしたらと、従う、この最後の決断。ね、水の上歩くときも一歩踏み出す決断。5つのパンと2匹の魚の時もペテロや弟子たちはそれを持ってきなさいと言われた時に、いや、こんなトロに足らないもの持っていかなくてもいいよと思わずに主の前に持っていった。その持っていく、足を踏み出す、ね、網を下ろす、主の言葉に、主に信頼して一歩踏み出す時に、ね、ちょうど椅子が今こう立ちないですけど、これ椅子じゃないですけど、椅子だとして椅子に信頼して座るかどうかですね。皆さん信頼してらっしゃるか、今椅子に座ってるわけですけど、椅子がグラグラしてて倒れるって分かってたら信頼できないわけですね。その一歩を踏み出すかどうか。ね。決して主は完全な信仰者、ものすごく素晴らしく成長していて、ものすごく何でもできる人を用いられるわけじゃ実はないわけですね。主に信頼するものを用いたいと主は願っております。そしてその信頼度合いもですね、信仰半分でこのペテロもスタートしました。疑いもありながら、愚痴も言いながら、でも網を下ろした時に彼は魚をたくさん取れたわけですね。ここにいる私たち一人一人も主に信頼して、失望であったり不安であったり恐れではなくて、主に聞き従って信頼していくこと、そして信頼していくことで大事なのは、このペテロが言った通り、お言葉ですので、主の御言葉に聞き従うこと。主の御言葉を聞いて従う必要がありますね。聞き従うことは生贄に勝ると旧約聖書にも書かれていますね。聞き従うためには、まず御言葉を聞きましょう。ね、聖書を読みましょう。そして祈りましょう。そして聖霊様の語りかけを聞きながら、信頼して一歩踏み出すこと。ペテロはそのスタートから、最後にペテロの手紙を書いて、素晴らしい殉教者として、たくさんの教会を打ち立てるものとして用いられていきました。ね、主は私たち一人一人を用いてくださいます。ペテロも本当に田舎の漁師さんで、もう網と船を一生懸命、じゃあ私もの、いや、こんな無理ですって、網なんか下ろしませんって言ってね、網と魚じゃないですね、船なんか捨てられませんって彼が言ったらですね、ペテロの人生はこのガリラヤ湖のほとりで終わってたわけですね。なんかガリラヤ弁を話す、ガリラヤ弁から話してたんですよ。なんかね、イエスさんも知らないって時にガリラヤ弁を話しているって言われたわけですからね。なんかね、ドエリアとか言いながら言ってたかわかんないですけど、ペテロの人生はガリラヤ湖のほとりで終わってたかもしれないけど、彼は網を下ろした時に素晴らしい奇跡を体験し、この方だったら全てを委ねようと、まさに網をもう置いて従いなさいと言われた時に、もう彼はこの方に従った時に、主は必ず新しい網を与えてくださり、素晴らしいものを見せてくださると信頼したわけですね。そしてペテロはあのような人生がスタートしていきました。ね、今日最後に皆さんにお伝えした5つ目のこと、それは主は不完全な私たちを召して用いてくださいます。主は不完全な私たちを召して用いてくださいます。決してペテロは完璧な人ではありませんでした。エルサレムでもう律法を学び、聖書を何百回と読み暗記している、そんな人ではなかったです。持ってた職業も漁師さんでした。ね、イエス様の弟子たちもみんないろんなところを通ってきた人たちでした。パウロでも素晴らしい人でしたけども、でも、イエス様の弟子たちを迫害する人だったわけですね。そのような人でも主は召してくださり、用いてくださるですね。もちろん、ペテロの後の人生を見ていくと、あの人は素晴らしい信仰があって、網を下ろす勇気もあった人と言えるかもしれませんが、ここにいる私たちどうでしょう。主は今日も、ここにいる私たち一人一人、不完全なものに、声をかけてくださってます。主は皆さんに何か網を与えてくださってるんじゃないでしょうか。ねえ、いや、私には何もないっていう方はいないでしょう。皆さんの置かれている状況であったり、 ものであったり、場所であったり、賜物であったり、能力であったり、振り返ってみてください。たくさん与えられていると思います。それらをまだわからない不思議な種の領域に下ろしていく、チャレンジしていく、恐れを持って、いや無理じゃないかと思ってたところに網を下ろしていくときに、主は必ず多くの収穫を見せてくださると思います。ペテロはそれを日々体験しながら変えられていきました。ペテロが最初にこのイエス様の奇跡を体験したときに言った言葉が面白いですね。8節見てください。8節のところ、これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。皆さんもこう思ったことないですか？いやー、私なんか罪深いからもうダメだってね。イエス様の奇跡とかイエス様の素晴らしさを仰ぎ見るときに、私なんかではと思ったかもしれません。皆さんも思われるかもしれません。ペテロもこういうところを通ったわけですね。罪深い私たちを何度でも引き上げて、主は用いチャレンジしてくださいます。10節のところ、最後10節と11節を共に一緒に読みたいと思います。3、はい。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。イエス様、恐れることはないって言ったんですね。あのペテロが網を下ろそうとした時に、恐れや不安はあったでしょう。だから愚痴を言ったりとか、船一艘だったわけです。でも恐れることはない、罪深いからといって離れていく必要はない、その代わり主に信頼して御言葉に歩んでいく時に、私たちは内側から清められ変えられていきます。ペテロ自身が歩んでいったように、そして網を下ろし続けていくことです。その時にペテロはまさに、あのきっとペテロはあのガリラヤ湖のところに立ちながら、あの魚がたくさん取れた状況を思い出しながら、彼の人生将来どうでしょう。本当に人間を取る漁師に彼はなったわけですね。素晴らしいビジョンを、彼は見たわけです。でも始まりは網を下ろしなさいって言ったところからスタートしたわけです。あの最初のところからペテロにですね、これからローマに行って宣教しなさいとか何も言ってないわけですよ。ね、イエス様は一歩一歩自分が今できるところからスタートすることを願ってらっしゃると思いますね。ローマに行って人を取る漁師として頑張りなさいとかね、教会を立て上げなさい、あなたは岩と言われるとか、何もここではまだ言ってないですよ。ね、網を下ろしなさい、不可能に私たちが思うかもしれないけど、でも実は不可能ではないことですね。深みにこぎ出して網を下ろすことは別にできることですけど、常識を超えていることかもしれませんが、ここで主はできるところからチャレンジをペテロにしてきました。その中でペテロはそのチャレンジを答えていきました。今日皆さんにとって網とは何でしょう。また皆さんにとって網を下ろすとはどこに下ろすんでしょうか。ちょうどですね、私あのその3年前のこととかいろいろ思い出しながらですね、ちょびっとだけ長いんですけど、私のですね検診の時に最初に作ったニュースレターがですね、ちょうど3月5月ぐらいに配っているのがあってですね、まあ、使われている写真を見るとですね、私も息子もまだ若いなぁと、あの妻は若いままで変わっていませんけれども、はい。すいません、なんか笑顔もなかったのでちょっと厳しいところですが見たい方だったらどうぞね、あのはい、こんな感じなわけですけども、その時のちょっとですね証が書かれていたので、そのニュースで自分の証をちょっと長いですけど、あの聞いていただけたらと思います。私自身がこうね、網を下ろした時のですね、網を置いて捨ておいて従った。昨年の秋に主が私に繰り返し示された御言葉です。5年前に中日新聞社に入社し、イベントプロデュースの仕事に導かれました。非常に充実し社会的にも評価される仕事でしたが、昨夏にこれら主からこれからの人生について祈るように強い促しがありました。祈りの結果与えられたのが、冒頭の御言葉、マルコ1章17節、網を捨ておいて従ったでした。毎日祈る中でこの御言葉が心に響き、主が私自身を試され召しておられると確信しました。小さな息子がいる中で家族で全てを捧げることを祈ることは葛藤がありましたが、今ある仕事も全ては主が与えてくださったものであり、主こそが私たちの中心にいて私たちを導いてくださる方であると確信し、全て網を捨ておいて従うことを決断しました。そしてその後ちょっとですね、あのその捨てた後でどうなったかということがですね、当時のですね、9年前の書かれています。 献身への召しが与えられた当初、私は国内の進学校のみを考えていました。まあ今私が教えている関西聖書学院なんですけど、それは息子の淳がまだ1歳であり、まあ今もう10歳です。家財や車など与えられてきたものも多く、海外の進学校は想定にはありませんでした。しかし主は私たちの思いを超えた方です。幅広い視野分野で学びを受け、今までの経験も合わせて用いられるよう、主はタルボット進学大学院に導かれました。まだこれ行く前なんですね。この後で私は地獄のタルボットと呼ばれるところに行くわけです。ね、奥さんたちはタルボット未亡人と呼ばれるですね。ご主人は勉強が忙しい進学校に、祝福された素晴らしい進学校ですけども、期待を持ってこれ書いてますね。はい。期待いっぱいで今も感謝してますけども。このような中で私の心の中では二つのことを主に祈り続けました。本当に、私を召してくださっているのであれば退職を通して同じ会社で救われる人を起こしてください。本当にアメリカロサンゼルスで学ぶことが道である確信を具体的に示してください。信仰の弱い祈りでしたが、主が示してくださっているにもかかわらず、さらなる確信を持ち石橋を叩いて渡りたいと思いがあったのです。主はこの祈りに応えてくださいました。それどころか私の期待を超えた答えを与えてくださいました。私の同期で新聞社に入社し、記者をしていた友人と2月に連絡を取ったところ、退職して4月末からアメリカロサンゼルスに語学留学をすることになったと彼が明かしてくれました。僕も退職してロサンゼルスの進学校に行くんだよ、との話からたびたび会うようになりました。実家も近いことから教会に来てくれました。そして福音を聞くことができたのです。彼はまだ救われていませんが、今ロサンゼルスでクリスチャンの方々が接してくださっており、私も渡米後にさらに伝えることができればと願っています。彼は救われて洗礼をその後で受けました。また会社を去る直前に先輩の一人の方が昼食に誘ってくださいました。私はその先輩とは今まであまり接点がなく、個人的にもほとんど話したことがありませんでした。しかし昼食を共にする中で、実は小山くんが牧師を目指すと聞いて、一つ聞きたいことがあるんだけど、実は僕はキリスト教に興味があって、最近カトリックの通信講座を受けていたのだけど、次のステップをどうしたらよいか教えてほしい、との驚くべき質問がありました。ぜひ一度教会に行ってみてください、紹介しますと答えつつ、私の心の中では感謝と驚きの入り混じった不思議な思いでした。主の偉大さに圧倒されました。その先輩は名古屋に住んでいるにもかかわらず、先日急に岐阜純福音教会の礼拝に来られました。息子さんと熱心にメッセージを聞き、帰りには、小山くんは素晴らしい時に会社を辞めたと思うよ、教会の方々と会ってこの道に進むのが小山くんの道だと思った、いつか日曜学校や教会で君が話す時は必ず行くからと言ってくださいました。なんという励ましでしょうか。まあ、ちなみにこの方はいつもクリスマスの時に来てくださってます。あまり言うと実名を言うといけないのでね、毎回来てくださってて、教会のある姉妹の上司でもあるんですけど面白いですね。私が会社を辞めて献身したことにより、ロサンゼルスに行く同期や会社に来てくださった先輩に福音を伝える機会が与えられました。またロサンゼルスへ行くことが導きだと確信を持つことができました。学びに行くだけでなく伝えに行くためだということが分かりました、ということを9年前に書いています。それからロサンゼルスに行って、また様々な魂に出会い、この後もいろんなことを、素晴らしいことも経験しました。また、ね、こちらの岐阜に帰ってきてもうすぐ、早くも今年の秋で5年になるんですけども、9年前には想像もつかないですね、網を下ろして、そして網を置いた時にですね、9年前には想像もつかないところに主は来させてくださって感謝だなと思っています。一歩踏み出して、小さな、まあ私にとっては当時大きなことでしたけれども、チャレンジをしていた時に主は素晴らしいものを見せてくださったなと思います。私が新聞社にいた時に、クリスチャンでということを話せましたけど、教会に誘ったり、教会に誰かを連れてきたりというのは正直自分の結婚式の時だけでした。恥ずかしながら、でも献身をした時に主は何人かの方々を教会に来るようにまた救いに導いてくださいました。一つの私たちが網を置くというチャレンジは様々なことがあると思います。網を置くという前にですね、まず網を下ろすということですね。皆さんにとって網を下ろす領域何かあるでしょうか。もしかしたらまだ福音を伝えてないあの人に、ちょうど来週横山大輔さんのコンサートありますけど宣伝しておきますけど、コンサートにどうぞ来ませんかと誘うことも一つの網を下ろすことだと思います。 福音を伝えたいと思っている方に手紙を書くこともそうかもしれません。私たちの人生いつ終わるか分かりません。自分自身もまた相手の方たちもそうです。今いる時にできることをしていくことはすごく大事なことです。他にもあると思います。今まで、自分の使っていなかった才能や賜物を主のために用いていく、ね、私はロサンゼルスの時に100歳の方がですね、100歳で亡くなられたんですけど、最後亡くなられる2週間前ぐらいまでメッセージのタイトルを筆で書いてですね、教会の入り口に飾ってくださって、それ写真撮っておけばよかったなといつも思うんですけど、ね、磯野さんっておじいちゃんなんですけどね、100歳になってもいつもメッセージのタイトル書いてもらって、なんかすごく嬉しかったですね。アメリカの教会ですよ。アメリカの教会の玄関に日本語で飾るんですけど、筆が達筆な方でしたけども、何かできること私たちありますね。一つ一つ、それを主の前に用いていくときに、主は必ず皆さんを用いてくださって、さらに大きな領域に進ませてくださると思います。ぜひ、子供のミニストリーや、賛美のミニストリーや、お掃除であったり、花を生けることであったり、様々なことが教会の中でもあると思います。その一つ一つに私たちが賜物を用いていくときに、主は、ね、ある意味私たちここにいる一人一人を網のようにしてですね、魚を取る素晴らしい漁師として用いてくださると願います。しばらく祈ると気持ちましょうか。